2013年秋セミナー講義12糖尿病話金城マーク。
Hey, it's been a long day, and thank you for staying to the very last.
まあ、長い一日になってますけれども、最後まで残ってくださってありがとうございます。
I think you've been sitting there longer than a medical student would be in the lecture hall.
まあ、皆さんですね、本当に通常のこの、まあ、医学生がですね、講義を受けて座っているよりも長い時間、皆さん、我慢して座ってくださっていますね。
I'm sure there's a lot of things that you need to digest after the seminar.
まあこのセミナーの後、まあいろんなことをですね、まあ消化していかないといかなければいけないと思います。
But I hope that you know, get the CDs or the DVDs and listen to it again and try to put these things into practice in your lives.
ぜひ CD とか DVD をですね、求めていただいて、何度も聞いていただいてですね、いいことを学んだいいことをですね。実生活に当てはめていただきたいと思うわけです。
Okay, before we begin our last session, let's kneel down as many as can, and we'd like to start with prayer.
お話の前にですね、また、ひざまずいて共に祈りたいと思います。
Father in heaven, it's been a long Sabbath day filled with many good things.
天のお父様、長い安息日になってますけれども、多くの良いものでもって私たちを満たしてくださってありがとうございます。
As we begin our last session, I pray that you will send your Holy Spirit into this room once again.
この最後のお話を始めるにあたって、どうぞあなたの聖霊でこの場を満たしてください。
Bless us with insights into how we can take care of our bodies better for your glory.
あなたの栄光のためにより良い、体の管理ができるよう。どうぞ正しい洞察力を与えてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
Okay, so we're talking about diabetes for the last session.
この最後の講義主題はですね、糖尿病であります。
And as I looked over these slides, I realized that we had a lot of overlap between some of the other sessions that we did.
まあ、スライドを見ていてですね、まあ以前行った講義と、まあ、被さるものがいくつもあるんですけれども。
Usually in America we do these health lectures, health seminars, maybe once a month.
アメリカでは通常ですね、1ヶ月に一遍、1回だけですね、そう一回ずつ講義をします。
So this is the first time I've done three lectures in one day.
1日に3つの講義をですね、やったのは初めてであります。
Especially diabetes and obesity, a lot of overlap.
特に糖尿病と肥満の、研究はですね、重なる部分がいくつもあるんですね。
So I think we won't stay too long this evening.
まあ、あまり時間をかけないでですね、この講義を進めていこうと考えています。
Okay, so let's talk a little bit about diabetes, the statistics.
糖尿病、まず糖尿病に関する統計ですけれども、
20.8 million people in the U.S. in 2005.
2005年1年間でですね、米国において2080万人が、糖尿病にかかりました。
7% of the U.S. population.
これは全米の、まあ、アメリカの全人口のですね、 7% に当たります。
The sixth leading cause of death in the US.
アメリカではですね、全体の病気の死因のですね、6番目に位置しています。
They say this is probably underreported.
しかしこれはですね、まあ、ある意味で低く見積もられた統計だと思われます。
Because when a person dies, usually they don't say they died of diabetes, but more from some other side effects of diabetes.
まあ、通常はですね、人が病気で死ぬとき、糖尿病で死んだって診断されないんですね。その糖尿病によるなんて言いますか、副作用と言いますか、合併症と言いますかね、そういうもので亡くなるわけです。
you know, maybe because of the diabetes, your kidneys shut down.
この、まあ、糖尿病が原因で、腎臓がですね、まあ、腎不全になるわけです。
And in those cases, they won't write down the cause of death as diabetes.
そういう時は、腎不全、死因は腎不全と診断されるわけで、糖尿病とは書かれないわけですね。
So probably this number six should be probably higher.
そういったことを踏まえると、この6番、死因の6番目というのは、本当ではなくてもっと、待って、なんて言いますか、高い、あの、地位に、位置にですね、入るはずなんです。
Okay, so now we look at there are two main types of diabetes.
糖尿病について考えるときに2つの、まあ、タイプ、型がありまして、
type 1, type 2.
1型と2型に分けられます。
Okay. Type 1 diabetes.
1型糖尿病というのは、
This is a autoimmune disease.
これはですね、結局自己免疫疾患なんですね。
The beta cells in your pancreas are destroyed.
膵臓の、beta 細胞が、破壊されまして、
And you can't produce any more insulin.
インスリンを産出できなくなるんです。分泌できなくなるんですね。
Okay. And usually this is diagnosed in a early in life.
通常この1型糖尿病にと診断されるのは、まあ、若い頃なんですね。
And these children have to start shooting insulin.
子供が多くて、そういったお子さんでもですね、インシュリンを、まあ、注射しなければいけなくなります。
Because their bodies cannot produce insulin anymore.
体内でインシュリンがですね、作り出されなくなってしまうので、注射でですね、補わなければいけないわけです。
We don't, the scientists say they don't know why some children get type 1 diabetes.
なぜ1型糖尿病にですね、かかる子どもたちがいるのか、本当の原因は分かっていませんが、
there does seem to be some risk factors.
その、なんて言いますか、糖尿病に、1型糖尿病にですね、まあ、いろんな要因、危険な要因がですね、挙げられていまして、
One of those is early introduction of cow's milk into the diet.
その一つにですね、まあ本当に幼い時に牛乳を摂取することによって1型糖尿病がですねの原因となっているのではないかとも言われています。
In America, you know, drinking milk is so very common.
アメリカでは本当に一般的にですね、みんなが牛乳を飲んでいます。
And they think it's good for your health, good for, you know, getting enough calcium.
しかもこれがカルシウム摂取にですね有効だと言ってですね、体にいいものだと思われているんです。
But if you introduce cow's milk too early in a child's life,
しかしこの幼い時にも早い時期にですね、牛乳を飲ませてしまうと、
it somehow triggers the immune cells in your body to start destroying the pancreatic beta cells.
それがどういうわけか、この、免疫、体内の免疫をですね、の引き金を引いて、その免疫系がパンクリアス膵臓をですね攻撃 してしまうという状況が起こってしまうわけです。
OK, so too early cow's milk may be one cause.
早い時期に、あまりに早い時期に牛乳を飲ませるとお子さんにですね、1型糖尿病の原因になりうるということ。
OK, and we talked about low vitamin D.
ビタミン D の値が低い場合も考えられます。
Especially if the mother was low in vitamin D.
特にこの母親がビタミン D が低いとですね、
And of course the child is born already with low vitamin D.
その母親から生まれる子供も当然、ビタミン D のですね、値が低い状態で生まれます。
And that's another risk factor for becoming a type 1 diabetic
later on. これも1型糖尿病のですね、危険を高める要因になっていると考えられます。
Okay, another one is food allergies.
もう一つが食物アレルギーですね。
Okay, and this word, leaky gut.
これ、
How do they translate that?
It doesn't say, but...
Oh, here, okay.
Oh. この漏れやすい消化器官と言われているんですけれども。
Yeah, that's... That leaky gut is kind of a term that we use in natural medicine.
これはあの自然療法家の間で言われている言葉なんですが、
when you have food allergies,
食物アレルギーがあると、
the cells lining your gut, the cells that line your gut,
あの臓器をですね、構成している細胞が、
in your digestive system,
この消化器官ですね、
they usually are very tightly together.
消化器官を、まあ、あの構成している細胞というのは通常ですね、密接につながっているんです。
So only foods, only elements that are supposed to get into the blood cross the gut into your blood.
この血液に入っていくはずのだけの食物がですね、
only the good things are supposed to go in.
このいいものだけが It's absorbed.
Absorbed.
Okay.
Passes,
その消化器官から吸収されていくはずなんですけれども、
But when you have food allergies,
食物アレルギーがあると、
those cells that are supposed to stick tightly together, they become loose.
密接につながっているお互いですね、つながっている細胞がちょっと緩くなってしまうというわけです。
And then pieces of food or maybe protein particles that are not yet supposed to go into the blood.
まだこの血液に吸収される状態になっていない、食物のですね、まあ、なんて言いますか、部分であったり、あるいはタンパク質だったり、そういった状態で、
they get into the blood and cause lots of,
血液中に入っていろんな、損傷を与えてしまうということが考えられます。
One damage is that the immune system sees these proteins that are not supposed to be there.
そして in the blood.
In the blood.
血液中のですね、免疫系がそこにあるべきでない、まあ例えばタンパク質を発見してですね、
it starts to attack it.
攻撃し始めるわけです。
And maybe that protein is similar.To the protein of one of your organs, maybe the pancreas beta cells.
そのタンパク質はですね、もしかしたら pancreas
beta cells.
膵臓のベータ細胞と似たような形をしているのかもしれないんですね。
Then your immune system is triggered by that foreign particle into starting to destroy that the pancreas, your pancreas.
するとこのなんて言いますか、異物を発見した免疫系がですね、これは危険なものだと認識して膵臓までもですね、攻撃するようになるというわけです。
So food allergies can be another cause for type 1 diabetes.
そういうわけで食物アレルギーもですね、1型糖尿病の要因となりうるということなんです。
Okay, and then childhood GI infections.
次に考えられるのが児童期の GI というのがよくわからないんですけども、それに感染する した場合ですね。
GI is the gastrointestinal 消化器官。
OK、消化器官に、及んだ感染が及んだ場合ですね、幼い時に、
yeah, 幼い時の、yeah. Yeah. And so this is kind of the same as the food allergies.
これも ある意味で食物アレルギーと同じことなんですけれども、
When you're a child and you get a GI infection,
子供の時にですね、この、消化器官が感染症にかかると、
You have lots of inflammation in the gut.
この臓器の中で多くの炎症が起こってしまいます。
Those cells once again become a little bit loose.
するとこの場合もですね、密接につながっていた細胞が緩くなってしまって、
And then the same thing happens again.
同様のことが起こってしまうということです。
こうい
ったことがですね、1型糖尿病の原因と
hypothesis, a theory.
考えられています。まだ仮説の段階ですけれども、
okay. But by and large, type 2 diabetes is definitely much more prevalent.
しかしながら2型糖尿病というのはですね、もっとこの一般に蔓延している病気であります。
Okay, type 2 diabetes is not insulin dependent. Your body is still producing insulin.
2型糖尿病の場合はまだ体内でインシュリンは作られているんですけれども、そういう意味で非インシュリン依存と言えるんですが、
Insulin resistance is the problem.
問題は インシュリンへの抵抗なんですね。抗インシュリンと言いますか。
So your body is producing lots of insulin, but your body cells are not able to use that insulin.
体でインシュリンはたくさん作られているんですけども、体内の細胞がですね、インシュリンを使えない。
使えない。
使えない状態。インシュリンのこの効き目がなくなってしまうんです。
So even though your body is still producing insulin,
体内でインシュリンが作られていっているにもかかわらず、
you need more and more and more insulin to get the same effect.
同様の効果を得るためにですね、もっともっとインシュリンが必要になってくるというわけです。
And so you know, if it goes on too far, then again your pancreatic beta cells burn out because it's trying to produce too much insulin.
そういう状態が続くと、もうインシュリンを作り続けるですね、膵臓ベータ細胞がですね、なんて言いますか、もう疲弊してしまうんですね。
Yeah, it says I give up and stops producing insulin.
そしてもうやめたってですね、インシュリンを作らなくなってしまう。
And then even these type 2 diabetes, they have to start.
そうなると2型糖尿病の場合もですね、インシュリンを注射しなければいけなくなるということです。
But thankfully, type 2 diabetes has a strong correlation with lifestyle factors.
しかし幸いですね、この2型糖尿病というのは生活スタイル、ライフスタイルと、関連性がありまして。
So by changing your lifestyle, a lot of type 2 diabetes patients can completely reverse all the damage that's been done.
生活スタイルを変えることによって多くの場合、この2型糖尿病をですね、覆してその2型糖尿病による損傷をですね、治すことができるんです。
So 90% of diabetics are this type 2.
そしてこの糖尿病全体のですね、90% が2型糖尿病であります。
Okay, and then 90% of type 2 diabetics are obese.
2型糖尿病にかかっている人の 90% が、肥満の人です。
That's why this obesity and diabetes pretty much go hand in hand.
ですからこの糖尿病とですね、肥満は密接に関係していると言えるわけですね。
Okay, type 2 diabetes, usually we diagnose that much later in life.
2型糖尿病と診断されるのは通常ですね、まあ、その人生の後の方になってからですね、中年以降でしょうか。
Okay, so let's see. This is the blue line is people age 0 to 44.
この青い線で表したのは、0歳から44歳までの人なんですけれども。
Fairly low rates of diabetes type 2.
2型糖尿病にかかる、率はですね、比較的低いものです。
But it does seem to be going up a little bit each year.
ただし、年が進むごとにですね、少しずつ上がってきてはいます。
But the middle age, 45 to 64.
しかし中年の人ですね、45歳から64? Mm-hmm. 64歳までの人は、
a little bit higher.
この2型糖尿病にかかる率が高くなってきていますね。
And they have a sharp rise here.
特に90年代以降ですね、顕著に上がってきています。
Okay, and then the highest rates are from age 65 to 74.
特に高いのが65歳から74歳までの間にかかる人ですね。
This green line.
緑の線ですけれども。
Getting higher.And then the black one is 75
plus. 黒い線が、75歳以上となっています。
Okay. And diabetes, the prevalence, how many people are coming down with diabetes? It's starting to go up.、
この2型糖尿病、罹患率はですね、上昇する一方なんですね。
That is probably because obesity is becoming an epidemic.、
それとそれに伴って、肥満もですね、大きな社会問題になってきています。
And we already looked at the, charts for obesity.
この肥満の米国における肥満のですね、図表はすでにお見せしました。
And you remember this from 1990?
1990年から1998年にかけて、
especially from 98 to 2000,
特に98年から2000年にかけての
just a huge rise in obesity.
この肥満のですね、上昇が激しいですよね。
So no wonder, diabetes is going up just the same way.
それと、まあ比例してといいますか、同様にですね、あの糖尿病、2型糖尿病の罹患率もぐんと上がってきているんです。
Okay, so why is diabetes and obesity so closely connected?
なぜこの糖尿病と肥満はですね、これほどに密接に関係しているのでしょうか。
You know, when the fat cells become full of fat, they start producing different hormones.
この脂肪細胞というのがありまして、これにですね、脂肪分がいっぱいになると
different hormones.
別のですね、あの違ったホルモンが分泌されていきます。
And all kinds of substances.
いろんな物質が分泌されるんですけれども、
resistin, leptin, TNF, free fatty acids.
レプティン、こういったまあ難しい名前の物質ですね。
in total effect, when these fat cells become full of fat, they produce substances that impair glucose control.
その結果ですね、まあ、血糖抑制障害というものが起こります。
So, you know, we think of diabetes as a problem of sugar intake, right?
通常この糖尿病というのはこの砂糖の摂取に問題があると考えられていますけれども、
And it is true, you have to be very careful about how much sugar you take in as a diabetic.
確かに糖尿病にかかった人はですね、どれだけの糖分を摂取するか、用心しなくてはいけませんが、
But controlling, the obesity may be an even more important factor than even blood sugar control.
贅肉、肥満をですね、抑制するというのがこの血糖のですね、抑制に非常に関係しているんです。
So they say that diabetics, if you were able to lose the weight,
糖尿病の人がですね、もし体重を減らすことができるなら、
it can result in at least a partial reversal of nearly every physiological abnormality associated with diabetes.
糖尿病関連のほとんどの生理的な異常を部分的に後退させる結果が見込めると言われています。
at least partial reversal.
少なくとも部分的にはこういった効果が、結果がですね、見込めるわけです。しかし多くの場合は体重を減らすだけでですね、多くの効果が、期待できるんです。
But even if weight loss doesn't achieve, optimal blood glucose control,
たとえ減量だけで最善の血中ブドウ糖抑制にまで至らなくても、
栄養
補助食品、サプリメントですね、そういったものや薬剤、お薬への反応がはるかに向上します。
Okay. So weight loss is the number one thing that diabetics need to try to do to overcome.
そういうわけで、この糖尿病にかかった人の一番の大事なことはですね、体重を減らすということなんです。
If you can do that, you can reverse a lot of the damage that's been done to your body already.
それができるならば、この体にですね、及ぼした多くの、損傷をですね、修復することができるようになります。
So what are some of the complications of diabetes?
糖尿病の合併症にはどういうものがありますか？
Heart disease. Your arteries become hard.
Heart disease.
Heart disease. Yeah.
Okay. 心臓病関連の病気ですね。この動脈とかが、動脈硬化が起こります。
Retinopathy. That's your eyes. You start to lose your eyesight.
視力もですね、どんどん弱っていきます。
Neuropathy. Your nerves become damaged.
神経系もですね、損傷を受けます。
You know all the numbness and tingling in the hands and the feet.
手先やですね、足がですね、どんどん麻痺していきます。神経が鈍ってくるわけですね。
Many times it will progress to very painful pain in the hands and the feet.
と同時に 手や足でですね、いろんな痛みが起こってきます。
And then of course nephropathy, that's the kidneys, the kidney cells start getting damaged.
で、腎臓系のですね、いろんな病気が起こってきます。
And poor wound healing.
また傷がですね、治りにくくなります。
And foot ulcers.
足の部分にですね、潰瘍ができてしまいます。
There's a common theme to all of these diseases.
Common
theme.
こういったすべての病気にですね、共通のTheme.
The reason why these things happen.
まあ共通のですね、まあ理由、原因がありまして。
When you have diabetes, your blood circulation is very poor.
糖尿病にかかると血液循環が悪くなってしまうということなんですね。
Especially in the fine capillaries of the body.
特に毛細血管ですかね。そういった部分の循環が悪くなります。
So you're the fine capillaries supplying nutrition to your eyes.
そのためにまあこの目のあたりにもですね、毛細血管を通る血液がですね、届きにくくなってくるんです。
And so your vision starts to deteriorate.
その結果視力がどんどん弱っていきます。
The fine capillaries supplying your hands and your feet.
手や足のですね、先っぽの毛細血管にも血液がいかなくなっていきます。
And then you start developing first, you know, numbness, tingling.
だんだん、痺れたりですね、何も感じなくなってきたり、
And then later pain.
そして後には痛みを生じてきます。
And then the kidneys.
腎臓に関しては
There are very fine blood vessels going throughEach cell of the kidneys.
腎臓にもですね、各細胞に行き渡るこの通っている毛細血管、細かい血管がありまして、
your blood is filtered through the kidneys.
で、血液そのものもですね、腎臓を通って、浄化される、なんて言いますか、フィルター、きれいにされるんですね。
And so when the blood becomes, sluggish and impure, it has a hard time going through those fine vessels.
ですから血液がですね、こういった毛細血管を通りにくくなってしまうと、
you start getting kidney damage.
腎臓の障害が起こってきます。
Of course, that's when the kidney gets damaged. That's when you get the glucose sugar spilling into the urine. That's one of the tests for diabetes.
腎臓が障害が起こると。尿にですね、グルコースブドウ糖が入っていきます。
That's one of the tests for diabetes.
これが尿にですね、何ですか、糖分が入ってるかどうか検査しますよね、糖尿病の場合。
And then poor wound healing, wherever you get, you know, any kind of
scratch or bruise. いろんな外傷、怪我をすると。
Because the blood is not getting through the fine capillaries.
毛細血管を通ってですね、血液が届きにくくなるので、
very hard to heal.
傷が治りにくくなるわけです。
And of course, foot ulcers.
足の潰瘍。
Very, very, very hard to heal because no circulation.
治りにくくなります。もう血液がいかなくなるので、傷が治らないんですね。
And so that's why Ellen White says, perfect health depends upon Perfect circulation.
ホワイト人はこのように言っています。完全な健康は完全な血液循環にかかっていると。
So diabetes, destroys that circulation of the fine blood vessels.
糖尿病によってそういったですね、健全な循環が妨げられる、損傷を受けるわけですね、破壊されてしまうわけです。
So you get all kinds of problems because of that one reason.
その結果、この一つの原因によってですね、ありとあらゆる問題が生じてきます。
Okay, so let's take a look at, there's this thing called the metabolic syndrome.
メタボリック症候群というものがありますけれども、
I think you've heard about that in Japan. Yeah.
日本でもなんかメタボって言われますよね。
Yeah.
意味わからんで使ってる人もいるんじゃないでしょうか。
It's not just about diabetes, but
これはただ単にこの糖尿病に関するものではなくて、
It's a list ofHealth conditions that when taken together,
いろんなですね、健康状態を調べてですね、
they say you have this syndrome.
そして メタボリック症候群ですよと診断されるわけですね。
So one of the first ones is in a glucose impaired glucose tolerance. That's a diabetes.
その一つが、ブドウ糖耐性障害と言われるもの。
So you have it's the type 2 diabetes because you have high insulin levels.
2型糖尿病になるとですね、このインシュリンの、まあ、レベルが数値が高くなるので。
So your body is producing lots of insulin, trying to control the glucose levels in your body.
この体内のブドウ糖の値をですね、抑制しようとして、どんどんどんどん体内でインシュリンが作られるんですね。
Okay, and then you have high blood cholesterol, triglycerides.
そしてこの高血中コレステロールになります。
And you have high blood pressure.
高血圧にもなります。
And then upper body obesity.
上半身が肥満になります。
All of these things add up to, very poor circulation all over the body.
こういったものが関わってですね、体内の血液循環が非常に、なんて言いますか、貧弱になるんですね。
Okay, so how can we prevent, how can we treat diabetes?
私たちは、どのように糖尿病を予防し、また糖尿病になった場合、治療ができるのでしょうか。
Okay, what was that, the first thing in, the New Start program, the first element?
New Startの最初は何でした？
Nutrition.
栄養ですよね。
Nutrition. Always the foundation of treating pretty much any disease.
これがもうどんな病気でもですね、大事な基本的なものになります。
Okay, so we look at the glycemic index. What kind of carbohydrates are you taking in?
グリセミック指標というのがあって、これは、what kind? どんな種類の炭水化物、どんなものを摂取しているかというものなんですけれども。
So you do have to be careful of, carbohydrates when you're diabetic.
ですから、糖尿病にかかった場合ですね、どんな種類の炭水化物を摂取しているか用心しないといけないんですね。
So let's see. Glycemic index. It's cooked. It looks different from what I usually see. Okay, so the higher the glycemic index, this number, the more.
グリセミック指標が指数が高ければ高いほど
the more sugar it puts into your body.
More sugar
there is in that food.
この食物に多くの糖分が含まれているということであります。
And many diabetics are educated in using these tables to try to control how much carbohydrates they get into their body.
そしてこの多くのですね、糖尿病患者がこの指標に基づいてですね、どんな食べ物を体内に摂取したらいいか、そういった指導を受けるわけです。
But it can be quite confusing.
しかしちょっとこんがらがってしまうこともあるんですね。
And it can be misleading if you just look at glycemic index.
そしてこのグリセミック指数だけを見るとですね、間違った方向に行くこともあり得ます。
Because look at this, one of the worst foods in here.
ここで表されている、まあ、最悪の食べ物にですね、挙げられているのが
Baked potatoes, 93.
加熱後のジャガイモ95って書かれています。
And parsnips, 97.
パースニップというものが、まあ、97という数字になっていますけれども。
Do you know what parsnips are?
Not really.
Parsnips, it's a カブ。
カブ。
白カブ。
白カブだそうです。
Yeah, it's a vegetable.
野菜ですね。
That is one of the highest glycemic index foods in this list.
こういった食物がグリセミック指数がですね、最も高いということになっているんですけれども。
But look at this. Way down here is soft drinks.
数値の低いものにソフトドリンクというものがあります。
But we know it's only 68.
68ですね。
But we know that, soft drinks are really bad, for diabetics. Lots of sugar.
しかしこのソフトドリンク、ソーダ類とかですね、こういったジュース類というのは、たく くさんの砂糖が入ってますので糖尿病にいいはずはないんですね。
But how come it's so, you know, these good foods, baked potatoes, parsnips, they're so high, soft drinks so low?
カブやジャガイモがですね、数字が高くなって、どうしてソフトドリンクが数字が低くなっているんでしょうか。
So this list can be very misleading.
ですから、この指数だけに頼るというのもまた問題なんですね。誤った方向に行きかねません。
Many diabetics in America are only educated in using the glycemic index.
多くの糖尿病患者、アメリカにおいてですね、多くの糖尿病患者がこのグリセミック指数だけで教育されてしまって、
And that's confusing enough, but it can be lead to some bad results.
いろんな悪い結果が出てきています。
So you need to look at another number called glycemic load.
ですから別の数字を見る必要がありまして、これがですね、グリセミック荷重、荷重と呼ばれるものです。
Okay, so the glycemic index
グリセミック指数
was a measure of how readily that sugar gets into your blood.
これはですね、どれだけ速やかにこの糖中に含まれている糖分がですね、体内に入っていくかということを表したものなんですけれども、
glycemic load
グリセミック荷重というのは、
actually measures how much sugar per serving, a realistic serving, how much of that sugar that you eat actually gets into the blood.
この一人分の実際のですね、砂糖の量を表したものです。この食物の。
How much of it gets into the blood?
で、どれだけの、糖分がですね、血液に入っていくかということ。
Okay, so now when we look at that and take into account in one serving,How much of that blood gets into my blood?
How much sugar
gets into my blood?
そしてこういったことからですね、一人分の食事でどれだけの糖分が実際に血液に入っていくかということを測るわけです。
A half cup of this parsnips.
この加熱したカブですか、白カブ、2分の1カップ。
Even though it has a sugar that gets into the blood very quickly.
糖分が多く含まれていて血液にですねその糖分が入っていったとしても
in a half cup that you would normally eat very little of that sugar actually gets into the blood
2分の1カップ少量ですので実際にですね血液に入っていく糖分というのは少なくて済むんです
because parsnips also have a lot of fiber
またカブにはですね、多くの繊維も含まれています。
And a lot of that fiber helps prevent a lot of the glucose from getting into the bloodstream very quickly.
そしてこの繊維質がですね、ブドウ糖が血液に速やかに入っていくのを妨げてくれるんです。
And so we see it has a glycemic load that's not very high at all.
グリセミック指数と比べてグリセミック荷重はですね、8低い数値になっています。
And so now, soft drinks,
ソフトドリンクに注目してみますと、
although the glycemic index didn't look too bad,
グリセミック指数は、比較的低くても、
we can see that the glycemic load, that how much sugar it actually gets into your blood,
グリセミック荷重は、かなり高くなっているのがわかります。
Very high, very high.
非常に高いというのがわかります。
Okay, so you have to take both those numbers together.
ですからこのグリセミック指数、荷重両方ですね比較して見ていく必要があるんですね。
Okay, but in preventing, in treating diabetes, it's not just about sugar.
しかし糖尿病の予防また治療はですねこの砂糖だけではないんです。砂糖だけが関わるものではないんです。
The fats, how much fat do you get in your diet? Maybe even more important than even sugar.
砂糖よりもですね、どれだけの油分を取るか取らないかが、重要になってきます。
Okay, actually there are some good oils that help in diabetes.
実際は糖尿病の治療のですね、あるいは予防の助けになるいい油というのがありまして、
Olive oil.
例えばオリーブ油ですね。
Flaxseed oil.
アマニ油。
Nuts,
そして、ナッツ、ケンカ類そのものですね。
And seeds,
種類。
Those are all good for diabetics.
こういったものに含まれている油というのは糖尿病に患者に糖尿病の患者さんにいいものであります。
You would think that maybe, you know, if you were overweight and you had diabetes, you would want to cut out all oils from your diet.
太りすぎで糖尿病がある人はもう油分全部取らない方がいいと考える人もいるかもしれませんが。
But in the research, they say that, even for overweight women,
しかし、太りすぎの女性であったとしても、
women who consumed a little bit of nuts every day,
毎日ですね、堅果類、ナッツをですね、少量消費する人は、
had lower risk of developing type 2 diabetes.
2型糖尿病にかかる危険が低下したそうです。
So a lot of these oils, olive oil, flaxseed oil, nuts and seeds, they actually have a good preventative effect.
オリーブ油、アマニ油、堅果類、種類ですね。こういったものの油、こういった油はですね、糖尿病の予防に効果的だということが分かっています。
They lower the inflammation in the body.
こういった油はですね、体内の、炎症をですね、下げてくれるんです。
the bad oils
一方では悪い油がありまして
are the saturated oils.、
飽和脂肪ですね。飽和脂肪酸
the animal oils, animal fats.
動物性脂肪
and we just talked about the trans fatty acids.
先ほどの時間にお話ししました、トランス系脂肪酸
the margarines.
その代表がマーガリンですね。
All those oils you want to get rid of completely.
こういった類の油はですね、完全に取り除いた方がいいです。
A saturated oil is an oil that is hard at room temperature.
飽和脂肪というのは、室温でですね、固まる油です。
So if the oil, whatever oil you're using, if it's hard at room temperature, you don't want to use that.
室温で固まっている油、それ何であってもですね、使わない方がいいです。
The only exception to that may be coconut oil.
一つだけ例外を挙げるとしたら、これがココナッツ油ですね。
Coconut oil is solid at room temperature.
このココナッツヤシの油は、室内でも固まります。
But it's handled very differently by the body than regular saturated oil.
しかしその他の飽和脂肪と比べるとですね、このココナッツの油というのは体内で、違った処理がされます。
And it seems to be, actually beneficial for many different things.
そしていろんな点でですね、有効であるということが分かっています。
I think we talked about, coconut oil in the, the Alzheimer's lecture.
アルツハイマーの講義の時に、ココナッツ油ですね、ヤシの油についてもお話したと思うんですけれども、
They think it's, very good for Alzheimer's.
アルツハイマーにも有効だと考えられています。
And there are some people who say that, Alzheimer's should be called, type 3 diabetes.
またアルツハイマーそのものをですね、3型糖尿病と呼んでいる、専門家もいます。
So what's, if it's good for treating Alzheimer's, it's probably good for treating, diabetes also.
ですからアルツハイマーの治療にですね、有効なものは糖尿病の治療にも有効だということが言えるわけです。
Okay, anyway, these bad oils, these bad fats,
いずれにしましてもこれらの悪い油はですね、
they disrupt cell-to-cell communication. They can't, communicate with each other very well. In the body, the cells cannot communicate with each other.
細胞間のこの連絡をですね、邪魔してしまう、そういった、影響を及ぼします。
And so, of course, in Alzheimer's, you know, when your brain cells can't communicate with each other.
アルツハイマーに関しては、この脳細胞がですね、互いに連絡が取れなくなってしまうという、状態になります。
That's when you get, you know, dementia.
その結果、認知症になったりするわけですね。
And in diabetes, they think, some of that is happening also in the body.
糖尿病に関しても、こういった状態がですね、体内で起きていると、考えられています。
Okay. So, just by substituting polyunsaturated oil in place of margarine,
このマーガリンとかですね、こういった油の代わりに、
you can reduce your diabetic risk by 40%、
鷹、不飽和の油を用いると糖尿になる危険を 40% 減らせるっていうんですね。
Okay, the polyunsaturated oils are some of the vegetable oils that are liquid at room temperature.
その代わりになると言われている油が室温でですね、まあ、液体の状態の油です。
Okay. So instead of using, you know, margarine for your bread,
だからパンとかにですね、マーガリンを塗る代わりに、
We recommend using maybe a brush to just brush on some oil.
油をですね、液体の油を塗ったらいいんです。
And you know, it tastes similar, not quite as good.
マーガリンほど美味しくないかもしれませんが、似たような味を出してくれます。
Just by doing that, you can reduce your diabetic risk by 40%.
それを実行するだけで、糖尿病にかかる危険を 40% も減らしてくれるんですね。
Just that one thing.
たったこれだけで。
Okay, let's take a look at some of the other things here. Micronutrients.
次に見ていきたいのが、微量栄養素というもの。
Okay, this chromium is a metal that's very important.
Chromium. Where's that? Doesn't say, huh?
Like a chromium.
Chromium. Chromium っていう物質がありまして。It's a nutrient.
No, it's a trace mineral. Mineral.
ミネラル。クロミウムというミネラルがあります。あります。あるそうです。
Okay. And you need it in some of your the enzymes that work in the body to help control glucose.
Can you say it again?
You need chromium in some of the enzymes that the body uses to control glucose.
ブドウ糖を、まあ、抑制するコントロールするためにですね、このその酵素にクロミウムが必要だというんです。
And so we need a little bit of that every day.
ですから毎日このクロミウムが少量必要となってくるんです。
In America, for diabetics, you know, to reduce sugar, they have like the stevia supplements for sweetness.
アメリカではですね、この糖分を減らすためにステビアというものが代わりに多く用いられています。
No sugar, no calories.
糖分ゼロ、カロリーゼロと歌われていますけれども。
And a lot of times with the stevia for diabetics, they'll add the chromium mineral into the stevia.
多くの場合、この糖尿病の患者に関してはですね、ステビアにクロミウムが加えられています。
Okay. If you want to take it from food.Food source of chromium.
クロミウムをですね、食物から得ようと思うならば、
romaine lettuce, a type of lettuce.
このレタスの種類の食べ物ですね、食物。
raw onions.
生玉ねぎ。
ripe tomatoes.
完熟のトマト。
food yeast, nutritional yeast.
食物酵母。
that's brewer's yeast.
ブルワージーストと英語で言われるものですね。
potatoes.
じゃがいも。
whole grains.
全粒穀物。
Okay. And that's how much you need every day.
これが何ですかね、この単位は200から400マイクログラム必要だそうです。
Okay. Another important vitamin.
また他にも大事なですね、大切なビタミンがありまして、
vitamin B3.
ビタミン B3 と言われているもの。
And what's exciting about the research for vitamin B3?
ビタミン B3 に関するですね、まあ、興味深い研究がありまして、
if you catch it early enough, they say that if you supplement with vitamin D3, it may reverse type 1 diabetes.
初期の段階であるならば、ビタミン B3 がですね、この糖尿病を何て言いますか、治癒に至らせる。そういった可能性があるとも言われています。
When you catch it at an early stage, when you're first diagnosed, you know, a young child with insulin dependent type 1 diabetes.
Oh, it's about type 1?
Type 1.
Okay. 幼い子供がかかるですね、1型糖尿病の場合、初期の段階でこのビタミン B3 を摂取すると有効だというわけですね。
So your body cells are starting to destroy those pancreatic beta cells.
この体内の細胞がですね、膵臓のベータ細胞を攻撃し始めるときに、
If you start supplementing with vitamin B3.
ビタミン B3 の、まあ、サプリメントを取ると、
you may be able to stop that, destruction.
この破壊活動をですね、止めることが、できるかもしれないんです。
And some studies say even if, you know, a lot of your beta cells are already destroyed.
しかしある研究者によると、すでにこのベータ細胞がこの破壊をしていたとしても、
it may even reverse and regenerate some of those beta cells.
これをですね、覆して、まあ、このあるベータ細胞をですね、再生することができるとも言われています。
Okay, so that's a very good news for type 1 diabetes.
これは1型糖尿病の患者にとっては非常にいい、まあ、ニュースなんですね。
Okay, some other general things regarding nutrition.
栄養に関して、まあ、他に、有効だと言われているものは、
30 to 40 grams of fiber per day.
1日に30から40グラムの、繊維質を取るということ。
That's the same recommendation for lowering heart disease, for lowering cancer.
これは心臓病、がんをですね、の危険を下げるにも、同様の、まあ、数値なんです。
So, increasing fiber in your diet, very important for many, many diseases.
食事にですね、あの、繊維質を増やすというのは多くの病気にとって、有効な予防法になります。
When you increase the fiber, you slow down the absorption of the, glucose from the intestines.
繊維を増やすと腸からですね、このブドウ糖が吸収される速度を遅くすることができるんです。
Okay. Let's see here. So what's the best way to get your fiber? Is it with changing your diet or is it taking a supplement, fiber?
では、繊維質を取る最善の方法は 何でしょうか、食事によってでしょうか、それとも栄養補助食品、サプリメントによってでしょうか。
They both work pretty good.
どちらも効果があるんですけれども、
so here's some, a study.
ここにある研究結果が出ています。
Those diabetics who ate a fairly good diet.
この結構いい 食生活をしている、まあ、糖尿病の人はですね、
and then they added a fiber supplement.
そういう人に繊維の補助食品、サプリメントを取らせますと、
those people were able to lower their insulin dosage by one third.
インスリンの、まあ、投与量がですね、3分の1に減ったそうです。
So that's pretty good.
これはかなりいい結果ですね。
But look at these people who, instead of doing a supplement, they changed their whole diet and added more high fiber foods.
しかし、サプリメントの代わりにですね、食生活そのものを改革して、繊維質を多く取った人の場合はどうかと言いますと、
60% of those patients,
この糖尿病患者の 60% がですね、
they were able to completely eliminate having to take insulin.
インスリンを完全にもう必要としなくなりました。インスリンの投与ですね。
They stopped insulin. They didn't need it anymore.
インスリンをもう打たなくてよくなったんです。
And 40%, the other 40%,
そして別の 40% が、
they had significant reduction of how much they had to do. How much insulin.
インスリンの投与がですね、大幅に減少したそうです。
Okay, so they both work.
どちらも効果がありますが、
whether you supplement or whether you change your diet,
サプリメントであれ、食事改革であれ、
But changing your diet into a more
しかし食事を変えた方が、そして繊維質を多めに取った方が、
had much better, results.
さらにいい結果が出たということなんです。
Okay, and of course we talked about, bitter melon during the, what was this? The obesity lecture.
この肥満の講義の時にあのゴーヤについて言及しましたけれども、
But bitter melon has a phytoinsulin, a plant insulin.
ゴーヤの中にですね、苦がわりの中には植物インスリンが含まれているんです。
And it's much safer than the insulin that you shoot.
この病院でもらうですね、インスリンよりももっと安全なインスリンです。
So this is kind of a natural insulin that you can take for yourself.
ですからゴーヤ食べるときにね、これは自然のインスリンと思ったらいいです。
And you know my, my teacher in Bastia University.
私のこのバスティア大学時代の先生はですね、
recommends taking 2 ounces of Goya juice every morning.
2 ounces, how much is that?
2 ounces. 2 ounces is maybe about that much.
これくらいのですね、2オンスと言ってますけれども、これくらいのゴーヤジュースをですね、毎日飲むように勧めています。
You know, but the Americans, they hate that bitter taste.
しかしアメリカ人にはですね、このゴーヤの苦さはですね、受けないんです。
Every time I give this lecture in America, I bring samples of goya juice.
アメリカでですね、この講義をするためにアメリカ人にですね、ゴーヤージュースのサンプルを紹介しまして、
It's really funny to watch them drink it.
彼らがこの飲ませてですね、それを見るのも非常に面白いです。
But I tell them, in Okinawa, we eat it raw and we love goya.
しかし沖縄ではこれはもう生でみんなそのまま食べるんですよと話します。
Except Mitsuru, he doesn't like it.
ここでバラすのか。私はあんまりゴーヤ好きじゃないんですけど、ゴーヤジュースは飲みますよ。
But our teacher at the Bastille, he said, there's no way you can make goya juice taste good. There's no way you can make it taste good.
しかし、まあ、大学の先生がですね、このゴーヤジュースの味を良くするのはこれはもう無理だとおっしゃいました。
If you add other juices to it.
このジュースの味を良くするためにいろんなものを加えたとしたら、
It just makes everything taste bad.
これはもう結局全部味をかえって悪くしてしまうと。
So he said, just drink it as medicine.
もうこれはもうなんだ、療薬は口に逃がすと思ってですね、ぬち薬と思って飲めばいいわけです。
And then drink your apple juice later.
これ飲んだ後でまたアップルジュースかなんか流したりですね。
But Okinawans, you have a head start.Very good.
まあ、沖縄の人はこのもう先端を行ってますよね。
Okay, so a few things about some of the herbs that we can use for diabetes.
他にもこの糖尿病にですね有効な薬草がありまして。
Let's see, mulberries. How do they translate that? Kuwanomi. Yeah, Kuwanomi.
その一つがクワノミです。
Okay.And that one, they've done some research studies on that, mulberries.
このクワノミについての研究がなされたんですけれども、
They showed that it controlled blood glucose even better than some of the drugs that they use.
それによると、まあ、この彼らが通常用いられているですね、ブドウ糖よりも、it was better?
Better.
いい結果が
薬よりもよく効いた
薬よりもですね本当にいい結果が効き目があったということが分かりました。
It also has the added benefit of,
さらにその、効果がありまして
It improves your lipid profile like if you have high cholesterol, high triglycerides it'll help to lower that also
コレステロールとかですね
中性脂肪
そういったものが高い場合も、それを下げてくれる作用がありました。
So you remember, diabetes and heart disease go together.
糖尿病また心臓病もですね関連しているというのをお話しましたよね。
So taking this would be a wonderful herb to take.
このクワの実を取るだけでですね、非常にいい結果が期待できるわけです。
This is just some of the numbers from the research study
これも、まあ、ある研究によるものですけれども
But, this is the drug.
これはミクロナーゼという、まあ、薬なんですけれども
this is the mulberry.
そしてクワの実を比べた比較したものですね
It's actually the dried leaf and not the berries.
これはですね残念なことにクワの実ではなくて乾燥した葉っぱなんですねクワの
And this is the A1C. This is a blood test that they use to measure how well your glucose is under control.
でこれ血中のですね糖分ブドウ糖がですねどれほど健全な状態かということを示しているのが A1C という単位なんですけれども。
But with the drug,
薬を取ると
it came down just a little bit.
12.5 から12.4 もう少し下がっただけですね。
The A1C, even a small change is very good.
A1C というのはもう ちょっとの変化だけでもこれはいいことなんですけれども、
so、it works. The drug works.
ですから薬もですね効果はあるということができます。
But look at what the mulberry did.
しかし桑についてはどうでしょう。桑の実じゃない、桑の葉っぱですか、だそうですけれども、
went down from 12.5 to
11.5 から 11.2 に下がっていることが分かります。
Even better than the drug.
薬よりもいい結果が出ていると言えるわけですね。
OK、I don't know how easy it is to get, you know, the mulberry leaves here.
ここで桑がどれだけ容易に手に入るかどうかわかりませんけれども。
But that may be another good option.
これも非常に有効な、まあ、薬草ということができます。
Okay, I think we're good for these. There are different herbs that you know you can use for diabetes.
まあいろんなこの糖尿病に有効と言われるさまざまな薬草があるわけですけれども、しかしもうすでに紹介した薬草がですね、一般的に広く一般的に、用いられているまた有効なものであります。
Okay, and of course, exercise, very good for preventing diabetes.
糖尿病の予防にですね、有効なのがもちろん運動であります。
Improves how well you can control your blood sugar.
運動によってですね、この血糖をコントロールすることができるようになります。
Improves insulin sensitivity. So if your body
インスリン過敏症もを改善するということが分かっています。
So if your body is still producing a little bit of insulin,
このまだこの体内でですね、少しばかりのインシュリンが作られていても。
If you exercise, your body can use that insulin more effectively.
運動することによってこの少量のインスリンでもですね、有効に体内で使うことができるようになってきます。
Of course, why does exercise work in diabetes?
もちろんこの、なんて言いますか、なぜこの運動が糖尿病に効果があるかということなんですけれども、
Because your fat cells start losing their fat mass.
当然運動するとですね、脂肪分が減りますよね、体内の。
And then, that stops a lot of the bad products that the fat cells are producing.
そしてこの脂肪細胞から生産される多くのですね、悪いものが、阻止されるわけですね。産出されなくなるわけです。
Okay, so you remember, you know, 30 minutes a day, 5 days a week, that's kind of the minimum amount of exercise you need.
繰り返しますけれども、1週間に5日間、1日30分以上の運動を心がけてください。
Okay, and then, stress levels and diabetes.
糖尿病とストレスについてですけれども、
Because higher stress levels, you get higher blood sugar levels.
ストレスの値が高ければ高いほど、血糖値も高くなります。
Of course, because if you're under stress, the body prepares itself to fight.Or to fly away.
このストレスにさらされているとですね、体はこのストレスと戦うか、or fly away、
逃げるか、
そこから逃げようか、どちらかの手段を取ろうとするわけですね。
And to do both of those things, to fight or to run away,
戦おうが逃げようが、
you need lots of sugar because you're going to use lots of energy.
このエネルギーを必要としますので、まあ糖分を必要としてきます。しかしもういつ も慢性的にストレスを受けていると、この糖分がですね燃やされなくなってきて、糖尿病にかかる危険がですね、率がぐんと高まってしまいます。
So if you have diabetes,You need to lower your stress levels.
糖尿病にかかっている人はですね、このストレスの値も下げる必要があるんです。
If you don't have diabetes, you need to lower it to prevent getting diabetes.
糖尿病にかかっていなくてもですね、予防のためにストレスを下げる必要があります。
Okay, so we talked about abdominal breathing. You remember?
この腹式呼吸についてはもうすでに申し上げましたけれども。
Okay, good way to relieve stress.
ストレスの、緩和に有効ですね。
Of course, the best stress reliever is to bring all your troubles to Jesus Christ.
繰り返しますけれども、最高のですね、ストレスを下げる手段は、このいろんな重荷をですね、人生の重荷をイエス・キリストのもとに、持ってくるということ、委ねるということであります。
And this is the song that we always like to sing at the end of our seminars.
先週も歌いましたけれども、セミナーの終わりにですね、よく家族で歌う歌を紹介したいと思います。
He is watching over you, trembling child of God.
恐れおのの神の子よ、キリストはあなたを見守っておられる。
Are you tempted? He will deliver.
あなたが誘惑を受けておられるのならば、キリストはあなたを救ってくださる。
Are you weak? He will strengthen.
あなたが弱ければ強くしてくださる。
Are you ignorant?He will enlighten.
無知であれば知識を与えてくださる。
And are you wounded? He will heal.
傷つけられたならば彼は癒してくださる。
You know, whatever your weakness, whatever your temptation,
皆さんの誘惑また、弱点が何であろうと、
whatever your physical sickness that you're dealing with,
どんな肉体のですね、病気を抱えておられていたとしても、
God says, I will heal you.
神様は私があなたを癒そうと言っておられるんです。
Whatever stress you may have in your life,
この人生においてですね、どんなストレスを抱えていようとも、
God says, I will be your answer.
私があなたの答えとなりましょうと言ってくださっています。
Should we try singing that?本当はに日本語で一回やったことはあるんですけど、この言葉じゃないよね、やったんだけどね、でもちょっと言葉が違ってたはず、
ね、
yeah、だからもう一回あの 英語で歌います。
人は
もう
He is watching over youTrembling child of God, are you tempted? He will deliver. Are you weak? He will strengthen. Are you ignorant? He will enlighten. Are you wounded? He will heal. Ministry of healing.71 He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak? He will strengthen. Are you ignorant? He will enlighten.Are you wounded? He will heal. Ministry of healing 71.
Shall we end with a word of prayer? If you'll bow your heads with me in prayer. Father in heaven, we are so thankful for the time we have been able to spend here learning about health.
天のお父様、これまで健康について学びの機会が与えられましたことを感謝いたします。
Lord, I pray for each one here that is present who is struggling with a sickness and illness.
ここにおられる方々で特に、病気に悩んでおられる方々がいらっしゃいましたら、その人たちのために特別に祈りたいと思います。
Please be close to them, give them strength.
彼らにどうぞ近く、来られて助けてあげてください。
Help them to be able to rest completely in your healing power.
あなたの、癒しの力に頼り、そして 完全に休んじることができますように助けてください。
Help us to do the best that you have taught us to do.
あなたが教えられた方法を用いて最善を尽くすことができるように助けてください。
But then most importantly, help us to lay all our burdens at your feet.
そして何よりも、全ての重荷をあなたの身元に投げ出すことができますように。
Give us peace and joy in our hearts, knowing that you love and care for us.
あなたが私たちを愛してくださり、私たちをの面倒を見てくださるということを知った上で、完全な平安、喜びを心に得ることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
I want Jesus to walk with me.
Walk with me.
I want Jesus to walk with me.
Walk with me.
All alone, my pilgrim journey. I want Jesus to walk with me.
Walk with me.
In my trials,
Lord, walk with me.
Walk with me. In my trials, Lord, walk with me.
Walk with me.
When the shades of life are falling, I want Jesus walk with me,
walk with me.
In my sorrows, Lord, walk with me,
walk with me.
In my sorrows, Lord, walk with me,
walk with me.
When my heart
comfort brought,
whatever I do,